博郎さん映ってからすごい音いいよ。
あ、そう、うん、
だから次回からずっとそこでやってほしいの。
ああ、でも2時間今を占拠するとね、ちょっとね、
なるほどね、大変だね。
大変だね、後で、うん。
飛行機の音も前より全然小さい。
そうだね、小さいね、確かに。うん。
おお。じゃあ次からここにしようかな。
うん、うん、お願いします。
でもちょっと音がプチプチ言うかな、時々。
うん、それはそっちの。
そっちのネットワークじゃ、うん、こっちは大丈夫だよ。
うん、博郎さんの声はさっきより全然もうずっと綺麗に聞こえてるよ、う
ん
う
ん、なんかその家の中のエコーも少ない気がするな。
うーん、確かに、
うん、
じゃあ次からここにしよう。
お願いします、うん、Apple Pay の話で、そうだ、押し忘れてたんだけど、
うん、
なんか Apple Pay がどう動くかっていうのを、なんか結構いろんな人が最初の発表だけだとあんまよく分かんないところがあって、
うんうん
うん、金融のそういうのやってるブログかなにの、その使用書を読んで、それ紹介してるブログがあって、実際はトゥアウか、アンオフィシャルアップルウェブログに載ってるんだけど、
うん、
これは結構詳しかったです。結局やってることはその EMV っていうユーロペイマスターカードビザが、
うん、
まあ、アメリカだと今年来年からやろうとしてる、まあ、チップ付きのクレジットカードとかでやる仕様の、まあ同じような仕様、同じようなというのかな、それと並列ような仕様で、そのカード番号をトークナイズして、毎回毎回違うカード番号、そのワンタイムで使うような番号で認証するみたいな、うん、そういう仕様を Apple Pay が実装してるってことらしいのね、
うんうんうんうん、
で、まあ、そういういわゆる例えば NFC で支払いできるクレジットカードとかあるんだけど、 Apple Pay はそれと同じトークナイゼーションをした上で、さらにそこにタッチ ID の認証情報と、その Apple iPhone の個体情報を使って毎回ランダムに CCV、 クレジットカードの裏に書いてある3桁の番号、うん、あれにと同じもの、同じ類するものを毎回ダイナミックに生成してサーバーに送ってると、
うんうんうん、
なので普通そのピンなしのチップカードと比べると個人の認証が強いので、
うんうん、
フラウドが起こりにくいっていう、う
ん、そのタッチ ID の部分ってさ、逆なんだろう、タッチ ID をオンにしないと逆に使えないのかな、Apple Pay は、
うん、そう、それはもうそうだと思う、
うん、
だから iPhone5S6 とでしか使えないよね、
うん、確かにね、
うん、
サーバーに送ってんのは電話からなの？端末から？
端末からだと思う。
端末からか。
うん、
あ、そうなの？
端末に、ね、うん、から、違う、端末っていうのはその。
ああ、向こうの端末ね。
そう、電話から、うん、レジの端末に NFC で送ったものを、うん、NFC、レジの方がカード会社に送って、それで認証して
、うん。ああ。じゃあ電話は、こうネット通じてなくてもいいわけだ。
うん、もちろんそう。
なるほど。
うん。でしかもその NFC でやり取りしてる情報はワンタイムのものだから、そこでカード、店の店員がそこに NFC をタップしても何もできない、
うん、
1回使っておしまいなので、
うんうん
うん、まあそれはその Apple Pay に関わらず、NFC でペイメントするクレジットカードは全部同じものなんだけど、それに Apple Pay はさらにタッチ ID の情報をプラスしているので、
うん、
より強固であるっていうことと、うんうんうん、まあカード会社となんかやり取りしてる人のちょっと裏話を聞いたところによると、それによってだから Apple Pay は手数料の一部をうちによこせっていうので Apple が取るということらしいですね、
うんうん、なるほどね。で Apple がその代わり、その問題があったら Apple がお金を払うわけです。
そういうことになるよね。だから、うん、タッチ ID を使ってるので個人認証を済んでると考えるから、
うん、
より強固なわけで、そのフラウドが起きた時起こるリスクっていうのももちろん相当低いんだけども、それによってフラウドが起きた場合のリスクはアップルが取るっていうことだと思うよ、うん、
まあ、その分の手数料だからくれと、
うん、そうそう、そうしないとカード会社はただ取られるだけだからね。
そうだね、確かにね、うんうん、早く使いたいなこれ。
月曜からだからね。
月曜、
うん、何買おうかな
また使うために
使うために
iMac じゃないの？
iMac か、確かにな、
うん、iMac これで買える ね、 ね、
確かに。
Apple Store に行けば買えるね。
買えるけど持って帰れんつうのあのダウンタウンから30分とか歩いて
なんかアップルのキャンパス内 のカフェとかではもうずっと運用してるみたいな、
ね、ああなるほどね、うん、なるほどな、うん、 そう、まあホールフーズとかで使えるからホールフーズかな。
うん、
うん、
こっちだとまあアップルストア、あとあれかパネラ
だっけ。パネラね、
うんうん、あそこでまあ買うものは特にないけど、
うん、ウォールグリーンでも使えるはず
だ
よ、うん
うん、薬屋さん、
うん、
まあこれはまあ今アメリカだけだけど、この間のね最初の発表から昨日のあのキーノートでまたどんどん参加してるクレジットカード会社とか店舗とか増えてるから、
うん、
増え
てね、うん、あすごいのが銀行がすごいよね、うん、なんかあのこれ前も話したような気がするけど、もうこぞってうちもやりますうちもやりますって言ってて、うんうん、なんでみんな銀行の人あんな必死なんだろうっていうちょっとよくわかんないんだけど
アップルはそこすごいうまいのかな。
うん、もしくはだからあんまり表面化してないけど、その ATM マシーンのそのスキミングも増えてるのかな、
うん、
あれってさ ATM カードは確か保証してくれないよね、クレジットカードと違って。
そうだろうね、だって一回も出ちゃってるからね、
うん、
キャッシュ
は。そうだよね、なんか結構問題なんじゃないかな、うん、本当にそのスキミングされちゃうと。
でもこれはまだそこまではあれ対応しないでしょ。
うん、まあそうかしないか。
うん
うん、
まああのデビットカードとして使ってお金を引き出すっていうアメリカ独特のあれは
そう
あるけど、それは多分使えないんだよね、うん、これは多分クレジットカードのみじゃないかな。
うん、いやデビット、いや銀行が対応するって言ってるのデビットカードとして対応するって言ってるんじゃないの、僕はそうなのかなと思ったんだけど。
うん、
うん、だから銀行のデビットカードを写真撮って、
うん、
それでデビットカードとして支払える。
クレジットカードとしてじゃなくてビザカードとしてではなくて、
うん、ではなくて、
うん、
うん、だと思うけどね。
まあ使ってみてよう
ちの銀行対応してないと思うんだけどな、うん、だからそのために銀行も変えようかなとか思ってるんだけどどこまで信者なんてお前は銀行とか
銀行も変えて iMac 買うために
iMac 買うために趣味も増やして何はしたいんだっていう。まあちょっとまあ使ってみたらまた、
そうだね、
うん、いろいろ話せると思うけど、
うん
うん、
うん、あくろさんなんかネタないですか。
そうだね、最近やってるゲームの話とかしてもいいですか
それはなんか直哉さんにこう対抗して
対抗じゃないけどこのイングレスってゲームをずっとやってるんですよね。
あ、イングレス
や
って
る。日本でも iOS 版が出て結構流行ってるみたいなんだけども、
う
ん、
そうっぽいね、
うん、僕もここ 2,3 週間で始めて、
うん、
で緑と青に分かれて陣地を取り合うっていう感じなんですよ、
うん、
で緑がどっちかっていうとコンサバで青がリベラル寄りっていう設定で、で会社の周りを見るとみんな真っ青なのね、うん、なんでこうそれが嫌なんで緑で始めたら、こう青が強すぎて、
うん、
この会社の周りのそのポータルっていう陣地を取るたびに片っ端からもうひっくり返されるっていう、うん、パルチザンみたいなこう生活をしてて。
僕も緑っすよ。
あ、本当に。
うん、
じゃあちょっと仲良くします。
仲良くしたでも僕はね、その日本でちょっと流行ったじゃない、
うんうん、
あの iOS 版がローンチしたタイミングで結構日本ですごい流行ったと思うんだけど、
うん、
まあ、そのタイミングで始めて、
うん、
あのなんか周りが緑が多かったから緑にしたんだけど、
あ
ただやっぱり日本と、まあアメリカでもサンフランシスコとかニューヨークとかまたちょっと違うけど、やっぱ人口密度によってゲーム性が全く変わるんだよね。
うんうんうん、うん、
で東京はポータルの数もだいぶどんどん増えてきてるし、
うん、
やっぱ人口密度異常に高いから、
うん、
あのゲーム性が高いと思うんだよ、
うん、
でこっちはまあ Google とかね、やっぱり Google でプレイしてる人多いだろうから、
うん、まあ、あの辺戦場になってるね。
そこはそうかもしれないけどそれ以外の場所だと全然人いないしっていうのはあって、全然ゲーム性が変わるよね。
そうね、うん、うちのあたりだと結構広々しててポータル同士を車で回ってこう撮るみたいなそんな感じだけど、
うん、
いやなあちょっと分かんないと思うけど、
分かんない、
なんかいやその場なんていうの、オーギュメンテッドリアリティみたいな感じで、うんうん、実際にある 場所とそのゲーム内の場所が完全にリンクしてて、
そうだ、そのポータルって場所に行くとなんかできるんでしょ、だから行かないといけないでしょ、逆に言うと。
そうそう、
うん、
で行くと、まあ、自分の陣地だった場合はそこになんかインストールしたりとかできて、うんうん、相手陣地の場合は攻撃するっていう、
うんうん、
ことかな、
うん、
なんかそれで、それ日本ではなんかリアル課金ゲームっていう風に言われてるんだけど、まあ、イングレス自体は課金しないのね、
うん、
そのなんかアイテム買ったりとかするの全くないんだけど、
うん、
なんかイングレス内のポイントを高めたりするためだけになんか旅行とかしてる人がいるんだよいや周りに結構いるんだよね。
へえ、うん。
でもまあそれはあのなんていうか言い訳で、
うん、
まあそのポータルっていうのは一応こう名所とかにあるから、例えば知らないとことかに行って、うんうん、そのイングレス内のポータルを巡るととりあえず名所を回ったことになるみたいな。
なるほど、ね、
そうそうそう、まあ、そういうメリットはまああるので、
うん、
本当にそれだけのために行くっていうのではないかもしれないけど
まあな、うん、でも行ってずっとこうイングレスやってるのもおかしいよね、なんかこうすごい京都御所とか行ってるのにさ、ずっと
電話ばっかり見てて、だいたい画面見ながら歩き回ってるっていう、
ね、意味わからん
あれちょっと画面が完全に外から見るとイングレスやってるのバレバレだから、
うん、
ちょっとあれ恥ずかしいかなって思う。
ああ。まあその辺は慣れきってこうエージェントとして活動するあ、うちの近くのポータルが青になってる
え、設定あれ青がリベラルだったっけ、俺緑がリベラルだと勝手に思ってたんだけど違う、
緑がエンライテンって言って、
そうだよね、
こう人々を布教する、
うん、
なんて言うんだろうな、
てか何に偽力しかないわけ結局。
そう
そう、2曲しかない、
うん、2曲しかないんだ、
うん、
まあ、3曲になってもプレイはできるだろうけど、
まあちょっとめんどくさくなる、
ゲーム性が崩れるかな、かなり、
う
ん、
そうね、
うん、ゲーム自体はまあ FPS の陣取りゲームみたいな感じだよね結局ね、旗を取っていけばいいっていう、
そうだね、
うん
うんうん、
俺って陣地行ってね、
うん、なんで奥井さんが緑で始めれば味方青なら敵
なるほどね、
うん、
まあでもな、もう時間もないしな、
うん、まあ面白いのかな、いや僕は一応インストールはしてなんか 2日に1回ぐらいとか外出した時になんか思い出したようにつけて、
うん、っていうかもうね、その勝手に攻撃しといてくれるんだったらいいけどな、だからどっかに行って、うん、開けて攻撃とかめんどくさいからさ、行った時にポータル、そう、ポータルが、ポータルの横通ったらもう攻撃しといてっていう代わりに行ってうん、だったらまだいいけどな、
そしたら走るあれも記録になるよね、
そうそうそう、うん、
ランニングしながらこう、
ああそうね、
犬の散歩みたいに、
いちいち止まってさ攻撃とかやってらんないし、
うん、
何がしたいんだって感じになるから、
うん、
それだったらまあ別にいいけどな、
うん、
うん、
なるほどね、電車とかでもやってる人たまにいるかな、あのカルトレインとか、
あーなるほどね、
うん、
なんか一応電車その車乗りながらとか、まあ、運転はもちろんダメだけど、
うん、
そのスピードが一定以上だとなんか有効にならないとかあって、
有効にならないということ、
あ、そうなんかチートみたいにさ、こう移動しながらバンバンやるのは無理で、
ああ止まんないといけない、
止まんないとダメな、
あなるほどね、
うん、
まあ助手席に乗りながらゆっくり走ってれば大丈夫かな、
交差点とかで止まってれば大丈夫、
ね、そうね、
なるほどね、
ポータルの半径40メートルに行けばいろいろ操作できるっていうね、
うん、そうか、それまだ結構流行ってたんだ、なんかまあ流行ってるみたいな話はちょっと聞いたんだけどさ、何ヶ月か前に、
そうだけど、うん、Android 版しかずっとなかったんだよ、
ああ、そう、そうなんだ、だから iPhone が版が出てきてまた流行り出した
っていうか、まあ日本では流行ってるね、こっちでは知らない、流行ってんのかな、
うんうん、まあやすごいやり続けてる人はいるっぽいけど、
うん、
そんなに流行ってる感はもうないかな、
うんうん、だよね、
てかゲームがその、まあ、単純なゲームだから、そんなずっと続けるかって言われるとどうなんですか、
うんうん、
まあちょっと苗かけてきてるけどまあでも今のところやってるね、
まあ一応レベルが上がってくるといろんなことできるようになるっていうのはなんかあるっぽいけど、
うん
うんうん、今僕レベル6で8までいけばレベル上限になるんだけども、
うん、でも9の人とかいるよ、
ああそっか、ね、うん、ごめん、8まで行くと大体のアイテムが全部使えるようになる、
うん、
うん、
でその後上げてもあんまり意味がないか、
うん、
まあまあ
まあ
まあそういう話です。
なるほどね。
まあそういうの好きな人はいいんじゃないっていう、
うんうんうん、まあなんか昔もあったよね、そのどっかの場所に行くとさ、
うん、
場所に行って何かなんだっけ、何か箱の中にこう、
うん、
まあ何でもいいから何か入れといて、それをまあその宝物として、だから、
うん、
その宝探しする的なゲームはあった気がするけど、
あったね、
うん、まあ、なんていうんだっけあれ、忘れちゃったな、
ゲーム忘れたけど、いわゆるまあ、うん、リアル一ゲーみたいな、
そうそうそうそう、
うん
う
ん、
まあそのジャンルの中では結構成功してる方じゃないかな、
うん、そうかもな、確かにな、
うん、Google がやってるっていうのがまあちょっと意外感はあるっていうか、
うん、
あれ Google の中でも社内スタートアップみたいな感じでやってるね、う
ん、そんな感じでやってるみたいですね、
うん、
でまあマップのデータを取ってこれるんで、そこが強みというか、
うん、
確かに、
うん、
あれ、まあ、Google 的には邪推すると、だからあれでみんながこういろんな場所に移動するといろんな位置情報のデータが取れて、
うん、
うまーっていうね、
そういう、そうなんかな、
そういう陰謀論があるけどね、
うん、なんか楽しいから始めてみたけど、うん、うまくいかなかった、オーカット的な感じの香りが僕の中ではするけどな。
まあ何年か後にはそうなってるかもしれない、
うん
うん、オーカット懐かしい。
でもこの間まであったじゃん。
あ、この間さすがに終わったんだよね。
そうそう、うん、やっとシャットダウンしたみたいな。
だってブラジルかなんかですげえ人気あった、
ね、そうそうそう
そうそう。
もう2時間近いけど、多分最初20分ぐらい、
うん、ドタバタしながら、
うん、確かに。
あ、ジオキャッシングっていうジャンルだな。
ああ、そうそうそう、うん、そうそう、それそれ、
その行ったことがない山とかに行って、そこにこれはなんか置いとくと次に来た人が見つけるっていうやつね、
うんうんうん、そうそうそう、
うん、そうそうそう、さっきフィードバックで iPad のカメラと iPhone6 は微妙に違うっていう指摘はあります。
そうね、なんかね、レンズが違うのかな、多分
F 値が違うっていう。
そうだよね。
だから厳密に一緒ではないっていうことですね、う
ん。センサーは多分解像度とか同じだと思うけど、うん、レンズがだから、
レンズが違う。
なんでレンズだけ違うんだろうな、しかしな。
ベンダーが違うのかな、ソニーで、ソニーのあのカメラじゃないのかね、
うん、なんか最近ってもうレンズとか一体になってんじゃないの、ユニットで買うもんなんじゃないの、
うん、そうだよ ね、
うん、だから違う、だからこことかセンサーも違うのかな、もしかしたらそんなこともないと思うけどな、
うん、確かに、
うん、まあその辺微妙にまた何かあったのかもしれないけどね、
うん、
うん、
あとパラレルズ Q にパッチ当てたら寄せ目で動きますっていうフィードバックがあります。
本当に良かった。
公式かどうか分かんないですけど、
本当、ね、うん、
パッチ当てるってそういうパッチか。、うん、
なんかバージョンチェックのところ外すとかそういう感じ、
う
ん、
なるほどね、そういうパッチ。
そういう、
あ、なんかさ、これ関係ないかもしれないけど、寄せ目ってバージョン 10.10 じゃん、
うん、
でその10点いくつっていうのの、
うん、
確か Java だったと思うんだよ、 Java のランタイム、
うん、
かなんかで 10.10 をインストールしようとすると、うん、10.10 は 10.8 より下だから、
うん、
あのこのバージョンでは動きませんみたいな警告が出て、
ね、要は
文字列比較してるっていうのがあったよ。
なるほどね、
うん、でその時に Windows 10のってあるじゃん、
あ、
うん、
この
間あの Windows、はいはいはい、今8なんだけど次のバージョンが10だよね、
うんうん、9をスキップした
って、9をスキップしたって話があって、でいろいろ理由があるんだけど、そのスペキュレーションでなんか Windows 9っていうのに文字列マッチしてるコードが世の中に山ほどあって、
うん、
で Windows 95と Windows 98用に、で、うん、で今 Windows 9っていう OS を出すとその Windows 95用のコードが動いてしまうっていう、
うん、
そういうネタがあったんだけど、うん、
あれでもちょっと本当っぽい気がするな。
なあ、
うん、
もう20年前のコードとか化石だもんね。
うん、でもなんかマイクロソフトはほら互換性にはすごくこう気をつけてる会社だからさ、
うん、
きっとやってみたら本当にいっぱいいっぱい動かないアプリが出てきて、キーはスキップしようみたいな。
結局なんかその Windows 上の API ではそのバージョン番号って出てないくて普通の数字だから、
うん、そうだよね。
あの、まあ
ね、
そういうコードはほとんどないはずなんだけど。うん、まあ、なんか Java のコードとかで OS ネームとかいうのを 文字列比較してみたいのが GitHub で検索するとすごいいっぱい出てきて、まあアップ例えばこれ Apple だったら、まあ、そんなの知ったことじゃなくてお前が帰ろうって話だと思うんだけど、うん、Windows はもういや、
まあね、
このコードが動かないとダメだって
そう、ね
うん、ことなのかなっていう
OS 側で直すっていう、
ね、話があったね、
うん、ありそう次どうなるんだろうね 11?10.11?10.11
かな
10.11、うん
うん、なんかその松本さんが出てくれた時にいつもバンジョ番号の話するんだけど、うん、ルビーの、うん、なんか松本さんは 2.10 は絶対出したくないらしくて
そうだね
まあそのそういうねあの相当した時に文字列比較できないっていうのがあるけど、うん、そうそうまあ現実的な考え方だとは思うけどね、
うん、まあでももう 2桁になっちゃったから、
まあ、OS10 はもうそうだよね、
そうだよね、うん、だから OS10 11だから OSX10.11 だから、だから X11 とだんだん紛らわしくなってくるよね。
確かに。
どうすんだ、だから11はスキップだよ。
あ、スキップ12。
12だよ、次。
OS10、そうだよね、OSX までが名前で。
そうね。で、その後一応 10.11 なんだけどね。うん、そう、うん。でも一応 X はさ、あの、ギリシャ文字の、ギリシャ数字の X だよね、だからね。
うん、
うんうん。だから、厳密に OS、X11 と言ってもいいわけじゃん。
そうだね。
だから、そうすると X11 になっちゃうからさ。紛らわしくなるよね。
確かに。いや、なんか結局、それも、あの、OS10 のクオリティがどうとかみたいな話でさ、
うん、
まあ、ジョン・グルーバーとかのブログとかでよく出てるんだけど、
うん、
iOS とか OS10 のイヤリーのアップデートっていうのは、
うん、
結構、アップル的にきついんじゃないかってい
うのを言ってるよね。そうね、あれ本当ね、今回特に盛りだくさんだったからそうだけど、うん、すごいなっていう。まあ iOS はさ、最初のうちはやっぱ出したばっかだし、いろいろこう荒削りな部分があったから、うん、毎年こうやってよくなってよかった、まあよかったと思うんだけど、OS10 とか、まあ iOS 自体もだいぶこう待ちわになってきたから、
うん、
本当に毎年、こう上げ続けていけるのかっていうのは結構興味あるけどね、うん
うん、まあでもハードのリリーススケジュールに大体リンクしてるから、
うん、
まあ例えば電話は新しい電話出たら OS も変えないとあれだし、
ね、電話はね、でもほら、うん、だから Mac はそうじゃないじゃん別に。
Mac はちょっとデカップルされてるね、そうだね、うん、
まあでもあれかな、今回コンティニュイティみたいなのも出てきたから、うん、iOS と Mac とより連携していろいろやっていくには同じタイミングでアップデートしないとやっぱダメだから、
うんうん、
ということなんだろうけども、
まあキリキリ働いてる社員がいる間はまあ、ね、アップデート続くんじゃない、
うん、あのさ昔 10.6 だったかな、どっかでさ、あの新しい機能は一つもありませんっていうリリースがあったじゃん、うん、
スノーレパードね、
そう、あ、スノーレパードか、う
ん、ああ、あったね、
64ビットにして古い API 全部やめて、うん、綺麗にし直しましたっていうリリースが一回あったじゃない、
うん、パフォーマンスチューニングして、
そう、ああいうのをちょっと時々入れた方がいいかもね、だから、
うんうん、
今回特にさ、ヨセミテはその UI も変わったし API も結構新しいの入れてるから、まあ、うん、正直 SDK はまだ相当バグあるんだけどだからそういうのを次はだからちょっと機能は少なめにする代わりに、
うん、
まあ、次はっていうか次じゃなくてポイントリリースで直してほしいんだけどバグはまあなんかそういうのどっかで入れないときついかもね、
そうだね、うん、まあ競合がある以上やっぱユーザーに見える機能の追加は避けられないとは思うけどね、
まあね、でも逆に言うと MacOS はさ、うん、ね、そのちょっと Android とは違うじゃない競合、まあ、Windows も最近アップデートまた頑張ってるけど、とはいえ、
うん、
ちょっと状況違うからさ、
そうそうそう、まあだから、うん、MacOS はいいと思うんだけど、
うん、
あの iOS の方、
まあ、iOS はしょうがないわ、
例えば iOS9 があの安定化しましたっていう、
うん、
新しい機能ありませんだとちょっと困るよね、
うん、ちょっとダメだよね、うん、やっぱね、うんうん、まあでも次はさすがにちょっと機能を少なめにするんじゃない、今回もうちょっと、
うん、
ねえ、てんこ盛りすぎるし、
そうだよね、
うん、
まあさっき話は出たけどそのアップデートに対する信頼感みたいなのもね、
うん、
ユーザーの下がってきているって話もあるし、
うん、
安心してアップデートできるようにしてくんないと、
うん、まあ確かにそれはあるな、うん、
いや要は7とか8みたいに アップデートするとこんなに変わりますよだと、いや買うの嫌だからアップデートしないわっていう人がいるじゃん、うん、
いるからな確かにな、う
ん、で9はあの使い勝手は変わんなくて早くなるよとかだったら、うん、みんなアップデートするよね。そう
だまあやっぱ分かりやすい目玉機能が1個あってあとは早くなるよとかがいいんじゃない、
うん、そうだよね。まあ、うん、全くなしはさすがにちょっと難しいと
思う。そうそうそう、だからもうそれ1個だけでも欲しいなっていう機能があればこうね、それだけを目的に多分アップデートしてくれる人はいるからさ、
うんうん、1個予想をすると、この次のその iPhone に乗るチップが14ナノ、
それはまた自分から見たのね、
ま、た予想なんだ。そうすると何が変わるかっていうと電力効率が変わる。なんでバッテリーライフが伸びるし、まあ、例えばプロセスを裏でずっと回しても大丈夫な感じになったりするかもしれない。
なるほどね。
その辺で何かあるかも、ね、
でもそれだとさ、新しいハードがやっぱ必要だからさ、古いハード持ってる人はアップデートしてくんないじゃん、
うん、あ、
やっぱソフトだけの目玉がないとダメじゃない。
そうね。じゃあなんだろうな、うん、
チップで買う人は博朗さんとあと数人しかいないからチップを目当てに買う人は、うん、ソフトでなんかください、ちょっと予想
ソフトね、なんだろうね、まあゲームかな、じゃん
いや今回もなんか詰め込めるだけ詰め込んじゃった感はあるもんね。
うん、そうね、
ちょっとね、うん、
サードパーティーキーボードとかコンティニティとか、
うん、
うん、全く予想はしてなかったし、
まあ、うんうん、まあだからそうね、まあでも意外と地味に速くなったとか安定したとかでも本当はいいのかもしれないけどね。そういうのってさ、使ってる人がこう周りに言うからさ、意外と、うん、なんだろう、だから逆にさ、昔3GS かなんかに iOS5 かなんか入れた時にもうとんでもなく遅くなったみたいな時があったじゃない、うん、だ、ああいう評判とがあるとあっという間にみんなアップデートしなくなるから、逆にみんなが新しいのはいいよいいよって言えば、まあ
そうね、
うん、アップデートすると思うんだけど、それがないのかもね、だからね、ちょっと8には、
うん、
あるっちゃあるんだけどさ、キーボードとかこうね、うん、エクステンションとか普通の人使わんでしょっていう、
そうだね、
うん、
うん、
ところでやっぱ訴求力が足りないのかな。
まあそうね、うん、OS10 連携も OS10 自体あんまり使ってる人いないからな。
まあな、 iOS の数に比べりゃね、
ね、
うん、便利だけどね、うん、
便利だと思うけどね、
うん、お、一個忘れてた、ウォッチだよ。
ああ、そっか、
ウォッチ SDK だよ。
ああ、ウォッチの話全くしなかったね、
うん、まあでも SDK の話で終わったけどな、確かに、う
ん、でも SDK を出すんだね、あのデバイスより前に、
ね、うん、どうすんだ、楽しみだな。
シミュレーター X コードでシミュレーター動かすのか
だと思うよ、
うん、
うん、
それはそれで面白そうだけど、
うん、だまだでもなんかどれぐらいに出すって全く言ってなかったよね。
SDK 自体は11月って
言って、あ、 SDK は11月だ、うん、
11月、デバイスは言ってない、
うん、デバイスは来年のね、アーリー2015だから、
うん、
うん、
そんだけ先のものを作り始める人いるのかな。まあ書ける人はいるか、
うーん、まあね、デバイスないからね今回でもな
、うん、半年、悪ければ半年先まで出ないもののために、
うん、まあでもさ、最初の iPhone も、あ、まあ最初の iPhone デバイス一応あったか、
あったあった、うん、SDK が出た時は
あったからね、一応ね、うん、いやまあでも、うん、僕もフリントやってなかったら作りたいけどな、忙しいからさすがに普段から時計のアプリは無理だと思うけど、やってる暇がない、うん、
まあ、なん、
うん、
こういうウォッチアプリがあったら面白そうみたいな、なんかある。なんかどうしてもさ、ブロっぽい発想になるじゃん。
そうね、基本的にブロっぽい発想しか僕もないんだけど
フィットネス系でしょやっぱり、
うん、そうだね、うん、
イングレスのウォッチアプリ、
イングレスだね
今思った、
ね、いいかも
出さなくていいんだ、あ、うん、いいじゃん、
そうだな、
それでタップで攻撃できる、
いけるいける、
あ、いいね、
そうか、それがキラーアプリだな、じゃあな、う
ん、なんかエージェントっぽいしね、うん、あの電話に向かって
時計に話す
確かに
ボイスで攻撃するっていう、うん、いいかもあ、なんかそう、うちの奥さんも言ってたんだけど、ウォッチ、あのアップルウォッチじゃなくて、なんかどっかのサムソンかなんかのウォッチを、うん、 友達が使ってて、
うん、
僕はそれ聞いた時にダサいよねって言ったら、
うん、
そうじゃなくてなんかエージェントっぽくてかっこいいと思ったって言ってた。
へえ、
そういう見方もあるんだと思って。
なるほど、
うん、僕的にはなんかギークっぽくて
確かに
や、ね、かなと思ったんだけど、うん、意外とそうでもなかったらしい、
うん、まあ何が流行るかわからんからな。
うん、
ウォッチもまあでも Apple Pay と、なんだだからフィットネスと、うん、まあそこがやっぱりメインになるかなしばらくは。
うん、
うん、なんかいくつかアイデア思いついたんだけど忘れちゃったな。もういろいろ考えてたんだけど。
まあね、そうはどうですか。
そう ね
2時間超えたし、
うん、9時だし、
はい、うん、じゃあそのとこで、
はいはい、はい、
ありがとうございました。
はい、
どうも。
どうも。